ラジオネームマーベラス、松川五六。礼儀正しさは人を飾り、しかもお金はかからない。
いい言葉、うん、
勝負ごとにおいて競い合えるライバルはかけがえのないもの。それこそ信頼し合える仲間と同じくらいに。
いい言葉。白木五六、マーベラス君からいただきました。このメールに意味があるとは思えない。なんか自分で分かってるのかな、マーベラス君は。
といただきました。ありがとうございます。
自分のこと分かってるのかな。でも礼儀正しさは人を飾る。しかもお金はかからないってね。
素晴らしい。う
ん、これマーベラス君が考えたの？
これは嘘ですよ。
嘘なの？
ええ、うん。豊かな人が礼儀正しいんですよ。貧しい人で礼儀が正しい人はいませんよ。
そうなの？
ええ、飲食足りて礼節を知るって言うんですよ。
そっか。
孔子っていう春秋戦国時代の中国のものすごい偉い人もそういうこと言ってるんです。うん、
は
い、
孔子曰く。
あの、論破したいモードに入っ
ちゃう。叩き潰したい。
これは嘘です。
そんなことないよ、マーベラス君。先週来てくれてありがとうね。
ありがとうね、マーベラス。ほら、僕、礼儀正しくないでしょ？ね、貧乏だからなんです。
それ言いたかったのか。
安月給だからなんです。
そんなことはないです。
あるよ、加藤さんも礼儀正しいよ。はい。ありがとう。
まあね、
ということで、はい、先週ね、
はい、
お休みだった。
お休みさせていただきまして。
は
い、
先週1時間でよく40曲ね、紹介できましたね。
ね、そうですね。
やればできると。
毎週1時間でいいんじゃないかっていう
っていうね、そんな声も聞こえてきそうではありますが、
いや、まあ、やろ、せっかく3時間もらえてるんで す, んです、ね、
はい、ありがとうございます、はい、では川柳から参りましょう。アフロ波平、銭湯で陰部を隠す露出鏡。
これ
そこはね、恥ずかしい。
そこはダメだ、
他の人と比べられると恥ずかしい。
露出鏡だけど露出鏡だけどそこは隠すんだ。
ちょっと同性にはちょっと恥ずかしい。
仕事道具なんで。
まあ、そうか。そうか。芸能人が顔隠して外にいるのと同じ。
プライベートでは、ね、仕事中はもう、
パン。
仕事道具だと思う。プライベートではもう。
もう露出すんなら仕事だと。
素人には見せない。
プロ意識高いな。
そうです。プロです。ね、
人と同じことしたくないんでしょう。はい。次。初デート。連れて来られたエベレスト。
絶対嫌だ。
戸惑う。
絶対嫌だよ。
相当準備いると思うよ、エベレスト登るにはね。
エベレストまで登る前にもうちょい高めのやつ登って、そこでそ、
ね、鳴らさなあかんもんね、体をね、
薄、
ね、
うん、い空気にならないとい
けないんだよね。
なかなか時間がかかる ね, ね, ね、初デートまで。
はい、最後。義理の父、宙吊りされて一夜星。
ひどい。
あれかな、なんかそういうお店行って釣られて女王様帰っちゃったのかな。っていうのもなんか放置プレイでございます。
はい、はい、そして先週の
お題、
お題は
なんだっけな、
時間がほらなかった
じゃないですか。
だから時間がないので5文字以内で笑わせてっていう、
ね、ああ5文字以内で笑わせてください。
その5文字は漢字で、字面的に5文字ならいいよっていうふうにしてました、う
ん、はい。猫になりたい人たちのためにさん、え、時間がないので5文字以内で笑わせてくださいか。いいおっぱい。でパイがね、あの6文字になるから、あの数学に使うパイ、うん、いいおっぱい、
いいおっぱい、
パイ、
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 いいおっぱい。笑うかどうか別になんかあの音声的にはキリがいい、う
ん、はい。土鍋のふたさん、筋肉欲しい。
願望、願望だ。
ちょっと面白いな、はい、ちょっと面白いです。
ペコ太郎、天心木村。いたな、
うん、面白いよ、
現実物、ね、
あの
方面白いよね、
面白い、本当に
面白いと思うよ、
うん、
あると思います、
ね、あると思います。
ないないないない、大概がないないない。最初のネタはあるんかなぐらいけど、だんだんこう重ねていくし、後半もないないないない。
確かに確かに、
結構なエッチなネタですね、私の会社一回現場にお呼びした時に、営業に結構子供ばっかりだったんですよ。
あら、
ちょっと多分やってる本人もいいのかなと思いながらやってた。
どんなことをおっしゃられてました？
もうね、全然覚えてないんですけど、
覚えない、
やっぱほぼほぼちょっとエッチな感じ、うんうん、
ほぼほぼって全部エッチ
基本下だからね、
一番最後の言葉が全てを、
ね、そうね、うんうん、
はい、猫になりたい人たちのために、父と父、
父は
お父さん、
お父さん、
うん、もう一個の父が父、乳、乳牛の乳、
おっぱいのパイ、
パイ、父、パイ、パイじゃない父と乳牛の乳です、
父と父、
はい、父と父、
日本語は難しいよね、
はい、
橋と橋、
そうそうそう、
雨と雨、
はい、猫になりたい人たちのために、
はい、
栗とリス、
うん、栗とリス、
うん、栗とリス、
食べ物の栗と、うん、
リスと、
リ
ス、
ね、これなんか
中学校ぐらいの時流行りましたよね、
もう中学中二病ですこれ、うん、オルガニスト、オナリモン、
あれなんだろう、
うん、
あれ、
東京の駅にあるんですね、
オナリモン、オナリモン、
オナリモン、はい、でもなんかこのオナリモン、
オナ
おなりも
おなり、
すごい楽しそうな顔して
るちょっと待って、そんな変な言葉じゃない
おな
りオルガニストおなりもんに続きましてオルガニストもう一丁、クイニーアマン
なんだろう、
クイニーアマン、
普通になっておかしいの
クイニーアマン、フランスの洋菓子です、
あの茶色い食べ物だよね、
クイニーアマン、
なんで面白いんだろう
多分この流れだからだと思うんですけど、
はい、この流れだからです、う
ん、今日のお題、
今日のお題は2つありましたね、
斉藤ちゃん頑張ってね、
はい、はい、頑張りました、
なんだっけ、贅沢、ちょ
はい、なんだっけ、
ささやかな、
ささやかな、
ほんとささやかな、
ささやかな贅沢を教えてください、
ほんとささやかでいいんです、ガッタレーナ、ユニクロで1万円以上の買い物、
いやこれ割りかし行っちゃうよね、
いや、うん、あれ家族で行ったら行くよ、
安いな安いなと思ってるうちに、うん、あれれれっていう時ある、
あるね、
気づいたらね、
俺嘘と思ったことあるもんね、嫁のレシート見て買いすぎじゃねっつって、
うん、それも贅沢だ、ね、
はい、ガッタレーナ、 AD 斉藤ちゃんと1日デート、
いいんじゃない、それを贅沢と思ってくれる、
ささやかじゃないですよ、待ってください、ささやかですよすごい贅沢じゃないですか
デートしてもらえるときありがたいと思うよお前、
え、してもらう側
そうだよ
ありがとうございます
冗談ラジオネームアヘルアデルさん、浴槽に本物のアヒル
私これ好きだ、
黄色いやつじゃないね、
贅沢だね、贅沢、バタバタバタバタバタ、
そうやな、
贅沢だ、
入ってないけど
もう邪魔やな、でもう羽根がある、
言ったけどみんな意外にささやかな贅沢じゃないんだよね、
皆さんお金持ちなんじゃないですか、
アフロ波平、年一で、年一ね、年一で発泡酒を飲ませてもらえる
ちょっと待って待って、あのね、
年一なんか恵比寿とかじゃないんだね
年一でビールじゃなくて、
年一で恵比寿とかじゃない、年一で発泡酒、
どんな生活してるの、
いつもは何を飲んで
る、何を飲んでんだろうね
炭酸水かな、
ね、キャットクリエイター橋澤さん、バーベキューで鉄板上の最後の一切れの肉をゲット、
あー、ささやかな幸せ、幸せじゃない、
あれ結構日本人の人、
贅沢、
日本人なかなか取らない、
ね、一個最後の一個取らないよね、みんな、
何の、何なんつんだっけ、そういう
状態のこと、
あるの、そういう言葉があ
ります、なんだっけ、
言葉、遠慮の塊、
あ、
あ、遠慮の塊、
なるほどね、
この遠慮の塊誰が食べるみたいな、
お
外食べちゃうな、
私も食べちゃう、
私も食べちゃう
みんな食べちゃう
ここ残らない
どんだけあれ気使わない
いや行く人による
よ、なんか分からんよね、うん、あれね、
分かんない、
うん
うん
うん、じゃ行く人によるんだよ、多分一緒にご飯食べる人による、
そう、ね、
だから俺は最年長だったらスッと食べるけど、まあ、最年長10も20も上の人と食べてると、あ、どうぞどうぞって言っちゃう、うん、で食べないと、はい、いただきますって食べる、うん、素直にいただ
く、なるほどね、それが一番、
うん、それが一番
よ、うんうん、そうね、
うん、もう一個残ってずっと干からびるようなやつあるじゃん、
そうそう、それが見てられないのかも、かわいそうで、
そう、
もうだから途中でこれ食べていいですかって聞きます、
うん、あ、うん、あ、もし、もう100杯一切り残ったら、食べてくださいって言っちゃう、でも、うん、すぐ皿を下げたいから、
私もそう、うん、
もう目の前に皿あるの、
これ、これ皿えていいですかみたいな、
うん、
う
ん、
そうそうそう、それが一番いいね、みんなそうしましょう、
はい、
ラジオネームオルガニスト、指名しての150分コース、
贅沢
150分2時間半くらい
150分は指名ありで
かなりの贅沢ですか。
指名して150分こそまあまあ高いんじゃない。
どれくらいのお値段になるんですか。
3、4、
まあするかもね。まあどこのあれによるかの種類によるけど、
どちらにお電話してるかによる。
そうそうそう、ね、
すごい別品さん呼ぼうとしたら、
いやまあそれはだって指名料は一緒だから。
あ、そうなんですね、
指名料は一緒で、
ただ100やっぱね、あの、まあ、40分ぐらいが40分、うん、50分60分みたいな、70分、うん、90分、うん、100分150分みたいな。
150分は
もうなかなかだよね、
この気持ちは分かるな。私マッサージにすごい行くから、あ、まあ60分だけど、うん、あどうし今日あ90分行っちゃおうかなみたいなね。
そうなんかね、なんかオプションつけちゃおうかなみたいな。
同じだよこれも同じだよ
そう
オプションとかもね、
ここそう、こっちあるんですよ、あのオルガニスト追加で、指名しての150分コースと思ったんですが、オプションつけまくりの40分コースの方がより贅沢なのかもしれません。
あ、オプションつけまくりで40分、
足りんくない時間でも。
そう、うん、
でちょっと聞きたいんだけど、
150分でオプションつけまくろうよ、
あ、そうだね、それ
はささやかな贅沢じゃない。
これはもうフルコースってやつですね。
でもあれなんかマッサージださ、ちょっとオイルマッサージ入れたり、うん、フッと足の裏入れたりってあるけど、そういうオプションでどういうこと。例えばなんか、
まあ、うん、まあ例えば道具とか、
あ、うん、そういうのもオプションに入ってくるんだ、
はい、
え、あとは
まあ道具の一種なんですけど、うんうんうん、まあぬるぬるするとか、
ね、ああそうですね、
それは元に入ってないんや、オプションに、
いや、そのね、あれがあるんです、ジャンルに、
あ、ジャンルによるんだ、
まあ料金表のところに多分そのオプション
も、ね、全部
そうなんだ、
まあ、ぬるぬるはそのローション言ってもらえないこっちもちプラスこっちもちプラスこれだけ払えばやります
そうそうそう、いろいろあるんですよ、本当にオプションも本当にあのお店によって違うんで、
それだけはちょっと分かんない世界だ
よね、うん、何つけたことあります
聞きたがってるよ
どういうこと、
え、何のオプションつけたことあります。
意外に言ってないんじゃないこの二人って、そういう知識は知ってても、
オプションはつけたことないな、ついてるのはあるけど、
へ
え、いや向こうから言ってくることがあるよね、
やります
みたいな、やりますか、
じゃあみたいな、うん、
どうしようかなみたいな、
そうそう、面倒、まあ、ベトベトするしなみ
たいな、まあ、友達の話なんですけど、
うん、友達の話、ね、
友達の話なんですけど、はい、完全に詐欺的な、悪徳な、あ、そういう風俗店というところに入ってしまいまして、
友達の話だよね、
もう、うわ、激安っていうところに入ったけど、まあ、8000円だったかな、8000円で、
まあ、安い、
8000円でそこまで、うん、っていうところが入ったら、もうブッサイクな豚みたいなのがブヒブヒブヒブヒもう、
まあ、友達
で、ね、豚足で、そうそう、友達の話よ、豚足みたいなのでこうブヒブヒブヒブヒやるだけであれあれあれあれそれだけですかっていや、あとオプションになりますって言って、結局8000円がその友達5万円使った
ブヒブヒが5万円、
ブヒブヒに5万円
使いすぎですわエロ
どんだけもうそのね、ブヒブヒでブヒブヒっていう
ってことはやっぱり基本料金安いけどオプションがすごい高いってこと
だ、
あ、だからチヂミ一切れね、あの1万円っていうところありましたよね、知り合いの人で
チヂミ、
チヂミそういうスナックでお店入って、ね、もう、あ、そっち系なんですよ、韓国系の女の子たちがいて、あの、もう最後もう出るわ言うたら、最後にチヂミ食べたいチヂミ食べたいって言うて、ね、もう頼む頼むと、で3切れ頼んでお会計って言ったら7万って言われた、
チヂミの値段が、
まあ、一応ボトルとかいろいろ入れて、うんうん、まあ長い2時間ぐらいいたんかな、うん、まあまあだから普通だったら 3,4 万のはずなのに、え、7万って言われて、えっつったらしい、
それあのお姉ちゃんとかでお酒飲むようなところ
でしょ、そうそうそう、よくよく見たらあのチヂミ3切れ3万円だ
って、いやすごい、うわ、
あるよね、
ありますよ、夜のお店
は。もう最近そういうのないです
ね、最近はない、ないとは聞いてる、
そうそうそう、90年代後半ぐらいとか、
昔の歌舞伎町とかね、昔の歌舞伎町はそんなイメージがあったわ、
はい、はい、何の話だこれ、
ブヒブヒな話、
ブヒな話しました、はい、じゃあ次ラジオネームアヘルアデルさん、スポーツジムで食っちゃね。
お金払って言ってるんやけどね、
ストイックとの真逆をそこで味わう
って、ね、頑張ってる人たちがすごい目で見てきそう
ね、
う
ん、はい、イケポンカップ酒。
あれちょっとさっきのアフロさんの発泡酒に似てますね、う
ん、この人もなんかいつも何飲んでるんかな、
う
ん、
カップ酒じゃなくて何飲んでるのかな、
なんかもうおちょこいっぱい、
アルコールそのままエタジョ
ーエタジョーその辺にある消毒液
消毒液
死んじゃう。
はい、もう一丁一ケンバイアグラ、
これ
贅沢かもね、
あ、そうですね、うん、
ラジオネームアキラ、給料日1000円だけ4パチを打つ。
4パチって何？
1円パチンコっていうのは1000円で、うん、1000玉で、
はいはいはいはい、
1玉1円
で、あ、なるほどね、1玉、は
い、でも1玉4円だと思ってください、4パチって、
あ、うん、なるほど、うん、それだけ数少ない、
だから1000円で250玉ぐらいしか出てこないって、
でも当たれば大きいと、
そうですね、
当たれば大きい、
当たれば、そうですね、
1円よりは、
まあ10日交換であればね、
へえ、
はい、まあいろいろありますけど、まあまあ贅沢っちゃ贅沢ですけど、1000円だけじゃ絶対無理ですね。アヘルアデルさん、歯磨き粉の代わりにキャビア。
意味がわからない、
もう塩から、ね、なんやろな、
磨いてる、
塩やん、
真っ黒や、
真っ黒、
真っ黒になる、
ムツムツしてなんか気持ち悪いんじゃないかな。
歯磨き粉の上に乗せること相当な贅沢じゃないですか、う
ん、ねえ、はい、アヘルアデルさん、体中に貼る北海道を、ん？体中に貼る北海道を貼り、移動式サウナにする。
結構あれ暑いよ。
暑い、貼る北海道ね。確かに。
ね、うん、来るよね、あれ。あれ
汗めっちゃかきますよね。
汗はわかんないけど、
ね、汗わかんない。
お腹とかに貼ってると、
お腹に貼る。お腹に何か貼ってることじゃあんま好きじゃないから
ね。お腹と背中がべっちゃべちゃになる。
あ、そう。
べっちゃべちゃになるやん。
そう、洋服がべっちゃべちゃになる。
べっちゃべちゃになるやん。
もう、アイちゃん以来じゃない、べっちゃべちゃって言うた
ら。はい。
はい。
続いて。
アイちゃん知らんよね。前のエリ
ア。今日は2つね、斉藤さん頑張って考えたから。
はい。もう1個は闇鍋ですね。
闇鍋に、なんだっけ、サイトちゃん
入れて10人に1人は怒らなそうなものを教えてください、う
ん
う
ん、教えてください、
はい
はい、うーん、ラジオネームアヘルアデル、多いな、おい、
今日頑張った、うん、そう、本当に思いついたんだ、
シネマにはよく送ってくれてる方なんで、
今日ピタってきたんじゃない、今日は
肉のフィギュア。
一旦ね、食べようと思って、あ、カチッって
言って、肉の
肉かと思って、
肉でできたフィギュア
ってことじゃないの、ちゃうかな、
金消しみたいな、
あレストランとかの商品とかに並んでる、あ、
食品サンプル、
食品サンプルみたいな感じでしょ、
食べ
あたたたたってなるね、怖いってなる、
もうほんと闇鍋って感じするね、
ガッタレーナ、濃いめのチャーハン。
もうパッサパサどころか、あ、なんて言うの、チャーハンの
おかゆ
みたいな、
チャーハンの
良さが、
おじやみたいなね、良さがなくなっちゃう、ある意味美味しいか、いやでも濃いもんと濃いもんやからな、キャットクリエイター芦澤さん、白木優子の使用済みの名は
いいでしょう、入れましょう。
入れていいんですか。
召し上がれ。
オルガニスト、綾瀬はるかのブラ、カニの甲羅仕立て。
うん、これはね、10人に1人じゃないね、
10人10人
10人が
ね、そうやな、ほんとそうや、
綾瀬はるかのブラ
マジで食うと思うよ俺。
でもカニの甲羅仕立てですよ、
身につけたんならそれでいい、
もうおえおえ言いながらでも食う、
もう口から尻流しながら
流しながらでも死にますよって言われるでも食うと思うわ。
はい、カムストックさん、壊れかけのレディオ。
綺麗な感じで、綺麗な感じで、ね、まあまあまあ、読んだけど、
まあまあまあまあ、
食べ物の中には入れちゃいけない
やつだ、ね、100% 壊れましたよね。
壊れかけじゃなくて、
これで飛ぶ感じになるのね。
オルガニスト、ホルモンの代わりに フェロモン。
フェロモンね。これなんか素敵だなと思った。うん、言葉の感じも。
アフロナミヘイ。世界三、世界三大珍味の一つ。ナマス。
結構さこれ臭くなりそうじゃん。ナマスってあの大根を酢で、
そう大根と
大根と人参の酢みたいなやつでしょ、うん、絶対鍋に合わないよね、う
ん、合わない
謎の酸味が出てきます、
ね、そうそう
酸っぱい鍋ってやだな、うん、なんかはいじゃあ以上です
はい、
はいはい、
次じゃあ世界の端っこ係当ていきましょうツインターボ世界の端っこで世界で最も借りた金を返せない言い訳がついに100を超えた100人に選ばれる
どういうこと
借りた金を返せない言い訳が100を超えた
いろんな言い訳をして
きた100人に
もう明日入るからとかね
お財布を落としてと
のベスト100人、
はいはい、世界の端っこでお土産物屋さんに売っている木彫りのクマが口にくわえているものはだいたいフランスパンあれ鮭、ね、魚
のおしゃれなクマになっちゃってね。もう、
世界の端っこで通話相手の興奮度が受話器の暴れ具合で分かる電話機売る。
ああいいねでもそれ。
ボーッ
すんごい暴れ出して
る。めっちゃ興奮してるこの
人。逆になんか喋ってる内容すごい興奮してるのに携帯動かないとか。
アニメってもう受話器がこう、
ね、動きますね。うん、ね暴れてるみたいな。
ドラえもんとかそうだよね、はい、次世界の端っこでコンビニのレジに立ちたとえタバコだけを買う人に対しても温めますかと持ちギャグをかましてくるババア
ちょっとめんどくさいよね、
まあ、俺 100% はって言うと思うはあ冗談ですかって言うその冗談で分かったら笑ってあげるけどいやマジで聞かれたはって
でも流れではいって言いそう
言わないよ
言わない
な言わないですかなんかぼーっとしながらこれ何番くださいって温めますかはいえ
あってことはコンビニで温めるものを買うんだよく
そうですね
ある買う、うん、
買う、
うん、
あおほらぜあのほらコンビニのお弁当あんまり得意じゃないから、
うん、私もだけどでも買う
温めるものをコンビニで買わないから、うん、温めますかって聞かれたことがあんまりないタバコぐらい
あそっか
飲み物と、
うんちょっと多めに熱くしてっていう
どういうこと
だからお弁当とか
だから面白かった
スパゲッティとか、
まあ、ちょっとぬるめの缶がいいなと思うんですけど
あの温めますかって言われたらちょっと厚めのちょっと長めの厚めにしてっていう
お弁当をね、うん、持って帰るから
そうそうとなんかもう出てきた時にすんごいよね蓋がベコってこう
やりすぎた
ちなみに私はあのお弁当冷たい方が好きですよ
そうなの、
マジであ
のね冷たい方が好きというよりも、うん、温かい出来たてが一番美味しいですよ
もちろん、
う
ん、
で苦手なのが電子レンジの熱を帯びたお弁当。電子レンジの熱が苦手。
なるほどね。
あのね、異常な熱さじゃない、
うん、
表面だけ異常な熱さで。
俺それかもしらん。
中
似てるかもしらん。
中が、
ね、ちょっとぬるいやつね。
出来たては中から温かいでしょ。
そっかそっか。
あの表面だけの熱いのがすげえ苦手。
そうだそうだ。
そうだでしょ。
それだよ。苦手ないの。
コンビニのドリアとかスパゲティは食べれないよね。で温めないとあれちょっと
そうです
ね。だから買わない買わない。
そうですね。
そっかそっか。
うん、買わない買わない。だからあのまあ福井だとねあの大津屋さんのはほら、うん、ご飯を、うんうん、あったかいの入れてくれるじゃない。
そうね。だから美味しいね。オレボのが美味しいんですよ。うん、オレボのお弁当食べたいんですよ。
うん、うん、美味しい、ね。
だから冷たいんだったらおにぎりでいいんだよ。
そうそうそう、おにぎりでいいね。俺
ボンあ、似てそれだったわ。
駅弁とかがだから好きですね。
あ、
わかる。
冷たいから。
そのままなんか常温、うん。
常温でもそのまま食べれるよ、美味しい。
うん。常温で食べて美味しい。
うん、そっかそっか。
わかるわかる。
お弁当もね、近い近い、あの紐引っ張るやつの方が好きだわ。
まあ美味しいよ。まあまあわからんでもない。シュッシュッ
シュッシュ
ッ。あれやりたいだけ。俺もやりたいだけです。それ。あ、わかる。ちょっとわかったわ、俺今。
そっかそっか、そういうのがダメなのかもね、まっちゃんも。
あの冷たい 何かな、ポテサラとかさ、
あれが
おしんことか
嫌なんですよ。
わかるわ。あのレタスとかおしんことかもなんか、あ、なんか謎の
あったかい、漬物のあったかいとかも得意じゃない。
なるほどね、そっかそっか。
だから買わない。だからコンビニでもおにぎりか、あの、うん、本当にタバコ。
そう言われてみると、うん、そっかそっか、
ね、新しいこの電子レンジ革命を起こしてほしいなっていう。すっげえ頭いい人がその、熱が必要じゃないものはもう温めずに分離して、うん、しかもあの表面的な厚さだけじゃなくてあのほっかほかの厚さにしてくれる電子レンジがあったら食べるかな。
なるほどね、そうなってくるかもね、研究でね、そういった意見が。
いやだからね、あのお弁当屋さんのお弁当が俺一番好きだわ。
そうですね、
手作り感がありますね。
こないださ、サッカーでさ試合があっていつもお弁当もらうのよ、コンビニなんだけど、あの俺目の前にあのほかほか亭があるのを分かってて、コンビニがちょっと遠いのよ、ね、でそこのあれそんな高く値段もそんな変わんないし、なんなら安いから、あのあ俺ほかほか亭食べたいなって言ったら、結構忙しい時で、あの父兄の方が、そんな贅沢言わないって言われて、目の前の方が多分時間かかんないんですけどと思いながらコンビニの弁当食べたっていう。
あ、もう言われちゃって、
で後から、目の前にほかほかあるんですよって言ったら、っつってすいません、
謝る。気づいてなかった
ですね、その人は。
悪いは悪くない、
ね、まあまあまあ、でもね、はい、以上です。何でもないです。はい、アフロナミヘイさん、世界の中心いきましょう、世界の中心で野口五郎、西城秀樹、新沼謙治。
世界の中心で、
御三家かな。
あれ、新沼さんは御三家じゃない
、入ってないんだっけ、違ったっけ。
御三家は野口五郎、
西城秀樹、
西城秀樹、郷ひろみ。
あ、郷ひろみ
か、そっかそっか、そうだね、
新沼謙治。そこで、世界の中心でぬぬ、新沼謙治。ぬちで、
ちょっと新沼謙治は面白いんだけど、
世界の中心で、新沼謙治、嫁が来ないな。
新沼さんの歌ですね。
いや、新沼謙治さんの青汁の CM、
あれ嫁に来ないかじゃなかったっけ。
そうで、嫁に来ないか、
嫁が来ないなって。
新沼謙治さん今青汁のね、
あ、そうなんだ、
それがさ、感動的なドキュメンタリーみたいな感じで、まあ、結局青汁会ってあるんですけど、
最近そういうの多いよね、ずっとドキュメンタリーチックで、
そう、なんか始まったんかなと思うと CM っていう ね、
上手に作ってるね、世界の中心でくの一に唾吐きかけられる
忍者に、女忍者に、
いや、いいじゃないですか。綾瀬遥かにで。
お願いします。
はい、
以上です。はい、はいはい、次、ポッドキャストのお題、自動販売機に新しい当たり機能を搭載、でもジュースだけで十分だな、どんな機能、アフロナミヘ、夏ならホット、冬ならコールドが出てくる。
いらないね、
当たったのにね、
いらないわ。
自販機がこっちに向かって倒れてくる。
当たったら、
ある意味当たってるな、
当たったらね、
いろんな意味で、
いろんな意味で当たったな。
いらんな。
ツインターボ自販機の当たり機能係、はい、設置主一家からライスシャワーによる祝福。あ、設置する家からね、当たったら
おめでとうございますって、お父さん早くみたいな。
もういらんな。
いらんな。
何かの100倍チャンスに当選するもさらなる課金が必要。もういらんな。
もう怪しい、
怪しい、ね、
何が当たるの。
はい、最後、税金だけやたらとかかる遠くの孤島が当たる。
いらんな、
いらんな。確かに無かった。じゃ引き続き12月は、
はい、はいはい、
当たるね、昨日ね、搭載でもジュースだけで十分なんだけどなっていう、どんな機能ですかっていうお題です。
どんな機能ですか、斉、はい、藤ちゃん。
いらない機能、
いらない機能、
いらない当たり機能、
ないな、
ないっすね。なんだろう、なんでしょう、松川さん。
え、当たる機能でしょ。
いらないなって思う、
いらないな。
有効期限切れのタスポ。
あ、パスポって有効期限あるんだ。
いや、わからんけど、あるんじゃないかなと思って。 なんとなく言っただけで、自販機でタバコが出てきました。
有効期限はいらない、ね、過ぎてるのはいらないね。
これめっちゃ長いな。
そっち、あ、そうだ、私まっちゃんのやつ読んであげる。これ、
はいはい、
ね、まっちゃんのもみあげ、
はい、
はい、ね、ブラックナイトさんからいただきました。
俺のもみあげ、はい、
ブラックナイトの長文メール、はい、その1、はい、10月27日収録のポッドキャストでのまっちゃんのもみあげがないと怒られたっていう話題についていただきました、
はいはい、怒られたんですよ先生。
そんなのあるのって思わない、
思
い、
思
った思った、
私も、思ってたんですけど、そしたらブラックナイトさんからまっちゃんわかるわかるわって
メールが、ありがとうございます。
でね、ブラックナイトさんの中学校ではもみあげを斜めに沿ったら怒られた
そうなんですよ。そうそうそうそう、だからテクノカットだよ。
あ、そうなんだ。でもみあげの前側、まあ、鼻の方ね、まあ、普通の長さで、そこからもみあげを斜めに沿って沿ったラインがそのまま耳の周りの髪の生え際に一直線になってるのがダメだったっていうのが今マッチョのテクノカット、
こうなる、うん、こうなる、うん、そういうことです。
まあ、理由は分からないけれど、当時うちの中学校の悪い生徒の間でなぜかその剃り方が流行っていたから、それで禁止になったんじゃないかな。ネットでは当時人気だったチェッカーズの髪型の影響じゃないっていうことだけれども、うん、まあ、坊主でも土産だけ見せてもね、
うん、本当
やね、確かにな。
で、俺は、うん、まっちゃんよりもうちょっとおじじなのでと、うん、うちの中学校ではそのカットのことをアイビーカットと呼んでいた気がします。
あー、そうだね、そうだね、
アイビーカット
今見ると全然違うのにって、
読み上げだけね、アイビーカットだね。
まっちゃんの言った通り、まっちゃんの世代はテクノカット、
ほら、
そうですね、う
ん、で今の世代だとツーブロックカットと呼んで
いた。あー、ツーブロックか。
ちなみに当時はビーバップハイスクールという漫画が流行っていたから、長髪禁止、リーゼント禁止、パーマ禁止、角刈り禁止、長髪禁止、剃り込み禁止、眉毛剃り禁止、そしてもみあげ剃り禁止と。まあ今リーゼント禁止でにしなくても誰もしないもんね、きっとね、今の
リーゼント、そうだね、
時代的にはよ、
そうだね。
まあ今はもう中学生は坊主頭じゃないみたいだし、禁止しなくてもそんな髪型にはしないだろうねと。あ、私と同じ意見だ。まあ、うちの時代には職員室にバリカンが置いてあって、
あ、おっとおっと、
本当？
おっとおっと。
保護者の同意で違反している生徒は、の、うん、頭は教師が散髪していたから、そうそうそう、もみあげくらいしかおしゃれできる部分がなかった。
もみあげを遊ばせてみるみたいな。
そんなもみあげまで取り上げられるテクノカット
で必死やな。
なんて時代、ひどい時代だ、
ひどい時代だったね。
かわいそうに、
自由がないよね、全然侵害ですよね、今こんなんやったら。
今ほら、あの地毛が茶髪で、うんうんうん、なんかこ知らない、今ちょっと問題になってるじゃん、
ね、
高校で
何回も染め直す、
染めな、そう、地毛が、う
ん、茶色いの、ね、
茶色いのに、うん、あの黒髪が高速だからって黒に染められるっていう、うん、その高校があるんだって、うん、まあ、うん、でも今の時代に合ってないんじゃないっていう、うん、
だって今ミックスがいっぱい、
そうそうそうそう、ハーフの子が多いんだから、
う
ん、
そうですよね、
クォーターとか、
その人そのものが持ってる、
もう、うん、そうなんですよ、もう
おかしな話じゃん、
一人二人もうちょっとね、うん、茶髪の子がいたりする、
うん、そうだよ ね、 そうですね、私もわりかし茶色かった、やっぱ、いや言われましたよ、うん、今だったから坊主頭でもエグザ、いや今だったら、ごめんなさい、続き読みますね、今だったら坊主頭でもエグザイルのアツシみたくラインを入れるとおしゃれなんだろうけれども、うん、僕たちの時代ライン入れても頭怪我したんか、とか怪我したとか髪が生えないから、ね、散髪ミスったんかってトラ狩りとかからかわれるのがオチだったし、やっぱりもみあげは些細な抵抗だった
もみあげ次郎、もみあげ次郎すごいな、
もみあげ問題、
大変これ取り上げない
で、加藤さんの言うと通り丸坊主で、もみあげしかない、そのもみあげを
取り上げるのかよって
、全てを取り上げる。
でもね、こういうのも僕個人的に好きで、こういう状態だからこそなんか自由がこの中にありそうな気が
する。ああ、なるほど、そっかそっか、このもみあげさえ禁止の中に
表現が生まれるよね、
閉ざされて、どんどん閉ざされていく、
閉ざされた時こそ表現が
生まれる、そう、追い込まれて力出すみたいな、
現実、現実が生まれるよね、
もう岡本太郎みたいになって
ますな現実は爆発だ、もう
表面チンゲンをこういじり出してもう頭がバレるから、
まあ、下で勝負していこう、
一点だぜっつって、
ちょっと三つ編みしてみる
脱色してみた、
チンゲンだけ茶色にしてみる
パーマーって
スーブロックに
していたり、
これは俺読めばいいの、
うん、
はい、じゃあ、せっかくなんで斉藤ちゃんのポッドキャストオリジナルテーマホット 40AD あるある、
はい、
AD が斉藤ちゃんの日はなぜかポッドキャストの収録が流れやすい、うんまあ、収録がお休みの確率が高いと、うんね、え実は去年くらいから漠然とそんなイメージがあるんだよね、ポッドキャストに登場するのがみずぽんみずぽん、あれ今回またみずぽんみたいなことがあってから気のせいじゃないのと言われると悔しいので番組のブログを元に集計してみました。みずぽんと2人体制の、うん、昨年7月29日から今年3月3日の期間で、
はい、よくご存知で、
はい、ホットフォーティー放送回数32回、うちポッドキャスト休み14回、休み率 44%
結構休んでるな。
みずぽんの AD 回数16回、うちポッドキャストお休み8回、お休み率 38%、 斉藤ちゃんの AD 回数16回、うちポッドキャストお休み6回、お休み率 50%。
うわ高い。
そんな変わらなくね。でも
ほらやっぱり斉藤ちゃんの方多い。
すごい、ね、調べたの、
ま
あ、
たまたま偶然じゃないのと言われると悔しいので、うん、山ちゃんとも比べてみました。山ちゃんと2人体制の今年6月から10月の期間、はいはい、ホット40回数21回、はい、うちポッドキャストお休み8回、うん、休み率 38%、
うんうん、すごいちゃんと計算してる。
山ちゃんの AD 回数11回、はい、うちポッドキャストお休み3回、はい、うちやす、休み率 27%、 斉藤ちゃんの AD 10回、はい、うちポッドキャストお休み5回、休み率 50%。 お両方とも 50%
や。結局私 50% 半分はいないってこと。
だって斉藤ちゃんどの AD よりもポッドキャスト出たいのにね。
そう出たいっていうのに来たら休みっていう。
ほらやっぱり斉藤ちゃんの方が多い。
すごい。
しかもそのお休みは連続しやすく、
なるほど、
去年の年末年始では11月25日の斉藤ちゃんから12月2日みずぽん、9日みずぽん、16、23、30お休み、6日みずぽんと、1月13日の斉藤ちゃんまで実に7週間ぶりとなっています。はい。
寂しがってる人がいるんですよきっと。
7週間ぶり。
また今日の AD はどっちか分かりませんが、今現在、ね、このメール送ってくれた現在、はいはい、10月6日斉藤ちゃんから13日お休み、うんうん、20日山ちゃん、27日山ちゃん、うん、11月3日お休みと、はい、実に4週間連続お休み状態です。
はい。
結論、斉藤ちゃんラブを公言するゆうちゃん、はい、これはなんとか是正しないとということでゆうちゃんの感想を教えてください。
はい、
なるべく休まないよういつも頑張ってますが A、うん、B っていうかブラックナイトのメールは長すぎるよ、
うんうんうん、
C だいたいいつになったらブラックナイトは大喜利に参加するのよ。はい、ということで ABC、
はい、はい、整いました。
はい、
はい、
DD、
D
斉藤ちゃんと私とブラックナイトさんでホットフォーティー研究会開けそうだなと思ったので、C も入れて大喜利にも参加してもらうか。あれなんかごめんブラックナイトさん。
なんかブラックナイトを巻き込んでなんか大やけどを本当になんか
まさかの、ま
あ、なんか巻き込み事故。
そうやね。
めっちゃいいメールだったのに。
いや全然あのね、うん、すごく面白かったから、面白い。長く感じなかった
し。数字化されたのが非常に面白かった。
うん、びっくり。だから研究、うん、ね、ブラックナイトさんも
研究職なのかな、
研究職なのかな、う
ん、なんか理系の方なんですか ね。理数系な。
そこ、大喜利のメールってそこ知りたいなっていうね。うん、研究職なの。
確かに。これからもなんかいろいろと研究して。
こんな風に数字で現れたことが初めてだったよね。う
ん、ただ、その、これ、意識が何もないんですよね。
そう。だから
意識はないです。
私の用事やまっちゃんの用事で、
だから斉藤ちゃんがたまたまそこに当たってるだけなんですよね。
そうそうそう。
だから斉藤ちゃんね、
そう。
まあいいじゃん別に。
うんうん。
ポッドキャスト休み率が結構あるなって思って。
そうよね。
だいぶお休みですよね。
結構私たちはやってるつもりだったから。
そうか、あのこれ休んでるんですけどポッドキャストが、うん、仕事で休んじゃってるから仕事が金曜日のこのホットフォーティー終了後に仕事が入ってるっていうのがここ2年ぐらい増えて、うん
ね、まあ、パターン化してるね。
そうね、
うん、
全然休んでる感じないですよね。
でもやってる感はありましたけど、
やってる感はあるけど、
ただ
結構休んでる、ね、
数字見ると、え、40何パーセントだった、
うん、38%。
いや、でも私本当にびっくりした。こんな風に数字化されるなんて、
う
ん、
だから去年の夏から3月までよりは今6月10月の方が休んではないと、
うん、
だまあ年末年始こっちは挟んでるけどね、 うん、こっちは年末年始まだ挟んでないから、うん、
ね、
そっか、まあ、でも21回中8回休み、まあまあまあ、おでも個人的にはやってるなと思って
ミズポンとのこの斎藤ちゃんのね休み実は結構あるね、
う
ん、
あるよね、う
ん、むしろミズポン出たくなかった子だからね、
そうだよねミズポンかわいそうだったよね、
もう、ま、いつも真っ赤な顔してねミズポン元気かな、
お休み率 38% のところね、
そうそう、なんだかんだって2回2回しかやってないぐらいの感じ
そうだね、
うん、
いやこんなさ前のところから調べて
くれ
た、
ありがたい、
ありがたい、
私入って約2年
ちょうど1年分やってくれたのか、うん、大体
約2年ね斉藤ちゃん、うん、うん、でも斉藤ちゃん好きよ、うん、好きだけどしょうがないよね休みの時は、
そう、
もうだから私斉藤ちゃん好きだけど全然割り切ってるんで
割り切られて
る、それが答えですねブラックガーデンさん、
いなくてもしょうがない、
しゃあない、
は
い、
割り切って、
はい、
休みはもう休ませていただきます、
はい、非常に最後の締めのメールとしては良かったんじゃないかなと、
ありがとうブラックガーデンさん、
ありがとうございます、気にしていただいて、
はい、まあこれからもねお聞きの方何人ぐらいいらっしゃるか分かりませんがどんどん研究していただいて、はい、
あと普通歌でも全然いいですし ね、
いいですしね、はい、メールテーマもポッドキャスト用のメールテーマとかありまして、
はい、
先ほどお伝えした通り、
うん、
自動販売機ね、当たり機能、
うん、
新しい当たり機能、うん、でも、まあ、ジュースだけで十分だな、うん、どんな機能っていうね、まあ、ジュース
どんな機能ですか白木さん、
ね、先週から一個も噛まないなと思ってたんだよねこれに関して一個もこんな当たり機能はいらないなっていうのは、うんうん、当たったらと接待券が当たる帰っていいですか
意味が分かる、
いやちょっと一番苦手な接待やけど、こう接待をしなきゃいけない券が来たら
接待する側、
はい、一番辛いなっていうことを挙げさせていただきました。ブラックナイトさん申し訳ございませんでしたせっかくいいメール来たの
に全員に謝った方がいい
もう本当皆さん申し訳ございませんでした
はい、はい、ということで今夜ここまでです。ここまでお相手は松川秀人と
白木優子と
斉藤由紀と
ディレクターの加藤でした。
さよなら、
さよなら。
斉藤ちゃんが語る、
うん、
ポッドキャスト愛
そうですね、久々のポッドキャストなので、じゃあ今から1時間くらい語らせていただきます。
どうぞ。
ちゃんとみんな聞いててくださいね。
はい、
いてくださいね。
はい、
いや番組自体は私ワンコーナーしかないので、しかもそれもいっぱい喋ってるんですよ。放送されてる3分くらい以上に喋ってるんですけど、だいたい加藤さんが楽しそうにカットしていくんですね。でもポッドキャストは自由に喋れるし、あんまりカットされないので、とっても楽しんで喋ってます。
あれ1時間じゃなかったですね
それでですね、いつもメールが送られてくるのをチェックしてるのは私なんですけど、だいたい送られてくる下ネタが一番面白いんですよ。それをその放送できないのは分かってるんですけど、加藤さんに見せて加藤さんが真剣に卓を動かしてる中、それがチラッと入って爆笑させるっていうのがささやかな楽しみなんです。それを思いっきり読んで笑えるポッドキャストって素敵ですね。下ネタって楽しいですね。さあ、こんなにいっぱい喋らせてもらってますよ。やった、うん、何喋ろうかない
や、ポッドキャスト愛について喋ってください。
2分ほどでし
ょ。2分ほどで喋って
そら、そりゃ AD 出てる回数の半分しか出てませんからなんやかんや、ぜひ私を呼んでください呼んでください呼んでください。
あと57分ですか。
そうやね、
今 タイトちゃん話し始めて
何分行きました
3分ぐらい
3分、ちょうどカップラーメンができるくらいですねそうか、うん1時間喋るって言ったけど1時間って長いな
知っとるわ